間深夜快速月曜版サバスタマンデー。こんばんは、榎木田新右衛門でございます。サバスタマンデーのお時間でございます。今日はですね、熊本地方、特に熊本市なんですけれども、にわか雨が時折、バーッと、降ってまいりまして、こちら今熊本市東区の FMC スタジオなんですけれども、そうですね、お昼過ぎそして夕方前ぐらいにちょっと強く降ったりしておりました。これがね、雨雲がそう大きくない雨雲で、本当に通り雨みたいな感じになっておりまして、こっち側の町ではザーッと降ってるのに、向こうの方はもう全然降らないよっていうような、まあそういうようなところで地域差がかなり出たんじゃないかなというふうに思いました。雨が降りますと一時的にそうですね、気温が何度かこう低くなりまして、その分ではしのぎやすい、そのなんていうですかね、じりじりとした真夏の本当にこう高温多湿の、熊本らしい夏のこう暑さというのがこう一瞬ですけれども、途切れて、ちょっとだけこうほっとする瞬間があったりしたわけでございます。このサバスタはですね、本当いろんな、今もまだ3800人ぐらいの方々が、避難生活を送ってらっしゃるわけで、そういったところに出向いて、その生の情報を得てですね、それをこう私なりにこう語っていきたいんですけれども、ご案内の通り、現在この FMC スタジオの引っ越しの真っ最中でございまして、なかなか時間が取れません。本当に申し訳ありません。今日はですね、ようやくこのスタジオにエアコンがつきまして、今スタジオの中ちょっと涼しくなっております。これからおそらく毎日のように各番組の担当者がエアコンがつきまして涼しいですねみたいな話をこれ1週間ずっとやっていくんじゃないかなと思いますけれども、さて、本当はね、その先ほども申しましたように現地に行ってですね、そういった情報を伝えていきたいんですが、現在はメディアの拾い読み的な状況になっております。申し訳ありません。7月23日に熊本市の本名寺でトンシャエという、これはですね、行事が行われたわけでございます。通常ですと、これ本当ににぎわう、お祭りです。本名寺というのはですね、加藤清正公を祀ったお寺なわけであります。日蓮宗のお寺なんですけれども、これ本名寺という熊本市電路面電車の電停がありまして、そこから、参道をえちらおちら登っていきます。これ本名寺という山ですね。で、この山にこうずっとこう参道がありまして、その途中に、いくつかのお寺がこう並んでいて、奥に、本名寺というのがドーンとでかいのがあって、その先まで行くと加藤清正公の銅像があるというようなところです。で、ここの、トンシャエの時にはですね、ここに、その両脇にですね、いろんな露店、夜店が並びまして、本当に浴衣姿の方々とかですね、いろんな方々も本当にごった返します。夕方ぐらいからみんなこうやってきまして、本当に夜遅くまで賑わう、本当に熊本の夏の風物詩と言っていいお祭りなんですが、これが今回は地震の影響で、本明寺、その参道のですね、これ石灯籠などがですね、本当にたくさん倒れておりまして、本当に悲惨な状況になっております。これ胸突き岩木って言うんですけれども、急勾配の石段なんですね。その石段沿いにその石灯籠ですとかいろんなものがあるんですけれども、でさらにはですね、この FMC ではですね、毎回テラフェスの時に、放送ブースを設けます。この大きなですね、楼門があります。これは鉄筋コンクリートでできておりましてですね、この二王門と言われるんですけれども、鉄筋コンクリートっていうふうに聞くともう本当最近のものかなとお思いになるかもしれませんけど、実はこれ大正9年にできたものでありまして、関東大震災よりも前にできた、鉄筋コンクリート製の建造物ということで非常に珍しいもので、ものすごい頑丈にできます。で、これはですね、平成23年の7月に国の有形文化財に登録されております。本当に鉄筋コンクリート、ぶっとい鉄筋 でそこに仁王像だとかですね、いろんなものがいて本当に力強いもんなんですね。でもこれが 今回の地震で傾きました。で今ここの門を通ることができなくなっております。これあの何とかしてね、あの復旧してほしいなと思っておりますけども、これには大変なお金と時間がかかるんだろうなと思います。まあそういったこともありまして、その豚舎へは今回はその露天ですとかそういったものは全部あのカットされまして、そのこれ基本的に写経をする行事なんですね。この写経のそのいわゆる宗教儀礼としてのその行事のだけ今回は行うということで、そしてまああの今回の地震の慰霊というものを兼ねて行われたということになっております。まあ先ほどもちらっと言いましたけども、 FMC ではねこの本明寺のテラフェス毎年参加させていただいておりまして、今年、難しいだろうなと思ってはいるんですけれども、何か違う形でもいいんで、テラフェスやってほしいなとちょっと思っておりますけどもね、どうでしょうか。まあそういった形でですね、少しずつ熊本のその年中行事というやつから、ちょっとずつその復興の足音をこう聞いていきたいわけでありますけども、まだまだだなという感じがいたします。別なニュースでは熊本地震、まあもうねすっかり熊本地震というふうになっちゃいましたけども、何度もこの番組では申し上げておりますが、大分も大変な被害を受けているわけであります。私は九州大地震と呼ぶべきだとしつこく申し上げますが、震災関連死、亡くなった方、これ申請されただけで74件あるそうでございます。でこれまあ地震で直接的に亡くなりになった方49人いらっしゃるんですけど、それをこう上回る可能性が出てきたという。まあこれ避難生活、その長期間にわたっている避難生活、しかもこの夏、もう本当に熊本の夏っていうのは厳しい夏であります。で、まあそのお年寄りですとかもね、その体力のない方がいらっしゃいます。本当にご苦労なさっておられますが、まあいろいろその体調悪化なさって、そのまんまお亡くなりになったという方がいらっしゃるようで、そういった方々、まあ震災関連死ということになるのだろうということで、まあ申請を行っているということなんだそうです。これまあ、これね、問い合わせを含めますとね、200件になるそうですよ。ですから、かなりの方が、まあ、自然死なのか、この震災関連死なのか、その線引きは非常に難しいところではありますが、やっぱりね、ちょっとこの間も益城の避難所で、まあ、高齢の女性がですね、まあ、救急車で運ばれたそうです。それは、食中毒とかそういうのじゃなくて、その、避難所で提供される、毎日のその食事が、まあ、炭水化物偏重といいますかね、炭水化物とあと揚げ物が多いんですね。そういったもので、ちょっと胃の調子を悪くなさる。もう本当ただでさえこの暑い夏ですから、食欲が落ちてるっていう方も大勢いらっしゃいましてね、そういったのがあって、病院に運ばれたという方がいらっしゃるという、そういうのがありました、ニュースがありました。それに対してその行政側は野菜ジュースを増やすとかで対応したいというふうに、まあ、回答してるんですけれど、なんか違うような気がするんですけどもね、これなんとかならないかなというふうに思います。そしてですね、これはですね、珍しいとこから引っ張ってきましょうか。赤旗です。赤旗のネット版で出たんですけれど、まあ、地震の発生から3ヶ月余りということで、その職探しが大変だという、そういう、まあね、共産党ならではの、報道をしておりますね。ホンダ、熊本製作所でバイクのエンジンを作るアルバイトをしていた31歳の男性は、地震の前はフル稼働で、動いてた工場が被害を受けて半分に生産が減っちゃったということで、会社の都合で解雇になったと。で、まあ、それまでは3ヶ月ごとの契約更新で1年ちょっと働いてきましたけれど、地震がなければまだ働けていただろうにということで語っていたということです。あるいは、医療機器の部品を作るパートをしていた40歳の女性は、まあ被災して、その会社に出社できない状況が続いていたと。その中で直属の上司から、 まあ、一方的に、それは無断欠勤であると、無断欠勤扱いをされて、退職を申し出るよう通告されたそうです。で、これは事実上の不当解雇なのに自主退職にされるのはおかしいと思って、この女性労働局などに相談した上で不服申し立てをしているんだそうですが、会社側の、現在回答待ちなんだそうです。まあ、こういったケース非常に多い、潜在的にもかなりあるようです。本当に熊本もね、非正規の雇用というのがかなり多いので、そういった人たちのその仕事がその奪われてしまった、減ってしまった、あるいは解雇されてしまったっていうような形、いろんなことがあるようで、これ本当に一刻も早くケアをしていただいてですね、そしてなんとかその経済力を復興させるということも、本当これ行政の手腕が試されているところだと強く申し上げておきたいなと思います。まあ、今日はですね、この、23日に、毎年恒例の本明寺トンシャイが、まあ、いつもの賑わいはない状態で行われた、という話題と、そして、この震災関連死、そして、仕事を失った方々がたくさんいらっしゃるという、そういったお話を今日はさせていただきましたが、もう一つ、これもですね、これ先ほどの本明寺の話になりますけれども、これ本明寺のその登った先にあります加藤清正公の、銅像、そこにですね、片釜槍というその槍を持った状態で立った立像ですね、それのその片釜槍の槍 の先っぽがですね、地震で折れて落ちちゃってたんですね。で、これをくっつけるその修復する復元のその作業が行われていたそうです。で、これが出来上がったということで、これもちょっとね、熊本市民にとってはちょっとこう、力強さをこう戻してくれる、そんな明るい、まあ明るいと言ったら変ですけれども、そういう話題だったと思います。というわけでございまして、まあ、今回もですね、メディアの拾い読みという形になりましたけれども、ご紹介させていただきました。明日はメグ砲弾をお届けいたします。明日もお聞きいただければと思っております。サバスタマンデー榎田新右衛門でした。